続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第4章1節から6節です。新約聖書の388ページにございます。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第4章1節。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。今日はこのところから神の召しに従うと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、11月第2の主日を私たちに与えてくださり、また神様の御前に敬愛します兄弟姉妹方とともに礼拝を捧げ、そしてまた主を賛美し祈るひとときをも備えてくださっておられることを感謝いたします。どうぞまた私たちも霊と誠をもって神を礼拝し、また豊かな恵み、神様の祝福に預かるものとしてくださるようにお願いします。コロナ感染も今しばし人数は少なくなってきています。どうぞまた私たちも感染の注意を怠ることなく、どうぞまた神様のご愛と恵みの中にあって交わりを与えていただき、また共に励まし合って生きるものとしてくださるようにお願いします。私たちの中に主なる神様は共におられ、そしてまた私たちを守り励ましてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちの心の中に神様の御力を与えていただいて、さらに前に向かって前進していくものとさせてくださるようにお願いいたします。そのためにもまず神様の御言葉を豊かに私たちの心の中に与えていただいて、どうぞまたこの礼拝の中に主はお望みくださり、また私たちを励まし、どうぞ御言葉を持って私たちに力を与えてくださるようにお願いします。どうかまた私たちも信じるその信仰によって主なる神様に従っていき、そしてまた喜びと感謝を持って使えるものとさせてくださるようお願いいたします。今からの御言葉の時を御手に委ね、待ち望んで尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。エペソの手紙は教会について書かれている手紙であると言われています。教会っていうのは一体何なんだろうか、そしてまた私たちはこの教会にあってどういうことができるのか、実はこのエペソの手紙を読むことによってその教会の姿、また私たちのあるべきことをも教えられるものであるわけです。教会にはいろんな人が集まっていると思います。高齢者の方から、若い人、小さな子どもまで教会は集まっています。またそれぞれの賜物とか考え方も違うと思います。一緒ではない。じゃあそのように多種多様な人が集まってどうして教会は一つになることができるんだろうか。実はその秘訣がこの聖書の中に記されてあるわけです。そしてまた私たちはこの秘訣を神の御言葉聖書からしっかりと学び取り、また与えていただいて、神の御言葉によって私たちはこの教会での交わりを豊かにさせていただきたいと、そのように思います。 まあ、今日もこのエペソ人の手紙4章1節から6節を読まさせていただきましたけれども、この中に非常に大切なことがまた記されてあります。まず一つのことは、このキリストが私たち一人一人を召しておられるということです。この召されたという言葉が何回か繰り返して今読んだ聖書の箇所の中に出てきています。教会、まあ、日本語漢字では教える会というふうになっているんですけれども、このギリシャ語の教会と訳されている言葉はエクレシアという言葉です。このエクレシアというのは教える会のことではないわけなんです。実は召された者の集まりという意味があるわけなんです。じゃあ誰が集めたんだろうか、召したんだろうか。イエス・キリストが私たち一人一人を召してくださったということであるわけです。今読んだ聖書の中にも一節を見ると、主にある囚人とか、また五節には主は一人と出てるんですけれども、この主っていうのは誰を指してるんだろうか。実はこれはイエス・キリストを指しているっていうことなんです。主にある囚人、イエス・キリストにある囚人、そして主は一人、キリストはただお一人だけである。そのキリストによって私たちは召されたものである。ここで召されるっていうのは、この呼ばれる、招かれるという意味であるわけなんです。だから教会っていうのは誰が召集してるんだろうか、誰が集めてるんだろうか。それはイエス・キリストであるっていうことなんです。ですから教会を集めているのは牧師ではない、また役員でもない、有力な信徒でもない。イエス・キリストが私たちを招いてくださっておられる。イエス・キリストが私を召してくださった、その集まりが教会であるということなんです。パウロは主にある囚人の私はということを彼はここで言ってます。この手紙を書いたのはローマの牢獄の中で書いたであろうと言われています。ですからこのエペソ人の手紙っていうのは、古い言葉で言うと優秀書簡というふうに呢ばれて、もう牢屋の中に幽閉されていた、その時に彼はこの手紙をエペソの人たちに書き送った。エペソはもう偶像礼拝の非常に盛んなところでした。もう日常の生活がもう偶像と非常に深いつながりがある、もう偶像を作って生計を立てている、それを売ってるという人たちがいっぱいいたわけです。しかしそのところにイエス・キリストの救いが伝えられた。そして多くの人たちがイエス・キリストを信じていく、教会が築き上げられるということになったわけです。そしてパウロは、彼はそこでも伝道してたんですけれども、今はローマの牢獄の中にあって、そのエペソの人たちを励ましたい、教会の姿ということをこの手紙を通して、彼らに教えたわけです。そしてそれは彼らだけではない、今も私たちに教会の姿がどういうものであるのか、そしてその奥義、教会の本質というのを私たちはこのエペソの手紙から読み取ることができるということであるわけなんです。主にある私は囚人だとパウロは言いました。だいたい牢獄に行くっていう人は悪いことをした、犯罪を犯した、捕まって牢屋に入れられる。じゃあ彼はどんな悪事を働いたんだろうか。彼は全くこのでいうところの犯罪を犯してはいなかったんです。ただイエス・キリストを伝える、しかしそのことに対してけしからんって言ってですね、特に偶像を作ってこれが神だと、もう自分たちの生活が成り立たなくなってしまう、 もうそれで怒った人たちがパウロを捕らえるというようなことに走っていった。そして彼は、私は悪いことしてません、そう言って言えばですね、彼は牢獄から出されたんです。十分な証拠があります。でもなぜ彼はそういうことをしなかったのか、そしてわざわざローマまで行く。彼はその地元でエペソで何も犯罪を犯してない言ってたら、もうそのまま釈放されたんです。なぜ彼はそうしなかったのか。主にあるというのは非常に意味のある言葉です。キリストにあって、キリストの中にいる、まあ言語はそうなんです。キリストのうちにあって、私は囚人だ。だから彼は王が住んでいる宮殿にいようとも、暗くまたジメジメしていたローマの牢獄にいようとも、そんなことはもう物の数ではない。彼にとって一番必要なのは主のうちにいる、キリストの中に自分は生かされている、そのことが彼にとっては非常に重要なことであった。でも私は今日もそのような人を見ます。病院に入院している、施設に入っている、まあある意味私たちとこう隔離されたような状況にあるわけです。でもニコニコしている人がいるわけなんです。イエス様を信じている、中には重篤でもう本当に死が迫っている、でもイエス様は自分をも愛してくださって天国に迎え入れてくださるんだ、その信仰を持っている人はもう顔が輝いているわけです。そして言葉で言い表すことのできない平安がある。私はそういうことを何度も感じたことがあります。改めてイエス・キリストを信じるって、これはもう本当に素晴らしいことなんだ。ですからパウロもこの世の現実としては、彼は牢獄の中にいて、やがてはカエザルの前に立つけれども、下手するともう死刑になる。でも彼のその信仰は主にあるっていうですね、その確信が彼の心の中にあった。もうどんなことがあっても大丈夫だっていう、その信仰であるわけです。だからエペソの偶像礼拝が盛んなところであったとしても、主にあるならば絶対に大丈夫だ。そしてどのように毎日生きるべきかっていうことは、彼はこの一節の終わりのところに言っている言葉に出ています。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。彼はエペソの人たちにそう言ったんです。自分も召された、でもイエス・キリストの救いを信じて救われたあなたたちも、その召された召しにふさわしく歩みなさい。この歩むっていうのは生活するっていうことなんです。生きる、前に進んでいくっていうことなんです。それが歩みです。前進していく、まあ先ほども言いましたように、このメスっていうのは招いておられる、自分を呼んでおられる。誰が招かれるんだろうか、誰が私を呼んでいるのか。イエス・キリストです。マタイの11章の28節を見ると、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。イエス・キリストのもとに行くならばですね、私たちは休むことができる。心の重荷をイエス・キリストが負ってくださる。実はこのことは2節3節、そのことに非常に関係があるわけなんです。 謙遜と柔和、寛容、そして耐え忍ぶ、平和の絆と出てくるんですけれども、これは私たち自身で生み出すことのできないものだということです。確かに努力してですね、自分が謙遜になろうと、また柔和とか寛容、忍耐、努力してですねやろうと私たちは努めます。でもそれがどこまで続くんだろうか。いくら忍耐してもですね、堪忍袋の緒が切れたと爆発する人もいるわけなんです。謙遜になろうと思ってもですね、私はあの人を見たら謙遜にはならない、できない、そういうことがあるわけです。どうすればできるのか。イエス・キリストは私の首輝きを負いなさいということを言っておられるわけなんです。私たちは一人ではない、イエス・キリストが共に追ってくださる。イエス・キリストとつながっていくときに、私たちはこの2節3節に記されてあることが実は現実のもの、可能となっていく、そのことを私たちは実際に体験することができるわけです。この謙遜ということがあります。別の言葉で言うならば、へりくだる、自分を低くする。まあ、イエス・キリストほど謙遜な人はなかった。十字架の死に至るまで従い通された。ペテロはそのことを証しをしました。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、まさにほふり場に惹かれていく子羊のように、十字架の死にまで従われた。それはもう私たちの力ではできることではないと思います。まあ、ある程度は謙遜になって、ある程度は減ることになることができたとしてもですね、もう相手に罵られて十字架にかけられてまでできるんだろうか。無理です。私たちの力ではそれをなすことはできない。しかしイエス・キリストは自らがへりくだられて、また柔和であった。決して怒らない、苛立たない柔和さを持っておられる。そして寛容、別の言葉で言うならば包容力、もうすべてを受け入れる。まさにパウロもこのキリストの包容力で彼は包み込まれてですね、愛の中に生きる人に変えられていった。彼はかつては凶暴な狼と言われたような人間であったわけなんです。しかし彼はキリストの愛に包まれて、全く別の人のように愛の人となっていった。そして愛を持って互いに耐え忍び、私たちはどこまで辛抱できるでしょうか。もう先ほども言ったように、ある程度までは辛抱できるけれども、それ以上先に行ったらもう爆発してしまう。しかしイエス・キリストは十字架の死に至るまで忍ばれて、また私たちのために命を捨ててくださった。まあ、愛を持ってという言葉があるんですけれども、この愛というのはアガペーの愛と言われています。もうどんなことがあっても変わることのない愛。まあ、私たちの愛というのは条件付きの愛だと思います。愛されているから愛するんだと、それが私たちの愛です。でもキリストの愛は無条件の愛です。何の条件もつけられない、いや自らを捨てて命を与える、その愛が合うならば 私たちは苦しみをも耐え忍ぶことができるんではないでしょうか。そして3節には、平和の絆で結ばれて、私の首輝きは負いやすい、イエス・キリストは言われました。なぜならばイエス・キリストの首輝きっていうのは二頭立ての牛が引っ張っていく首輝きである。イエス・キリストが背負ってくださる。まあ私たちも重荷を負うんですけれども、キリストが一緒に負ってくださって、もう気がついたらほとんどイエス・キリストが背負ってくださっている。この平和っていうのは別の言葉で言うならば平安ということなんです。キリストが重荷を担い、または私たちに安らぎを与えてくださる。でもイエス・キリストは、いや一人で負ってるんじゃない、もう二人でそれを負ってるんだ。でも大部分はイエス・キリストが担ってくださってはいる。そして私たちはそれを心の中に信じることができる、知ることができる。そしてその働きをなされるのは実はご聖霊であるということです。今はご聖霊が働かれる時代だと言われています。ですから3節の後半を見ると、御霊による一致を熱心に保ちなさいと、聖霊による一致を保つということなんです。自分が保つのではない、聖霊が保ってくださる。それを熱心にキープしておきなさい、自分の心の中に置いておきなさい、パウロはそう言った。彼自身がご聖霊によって励まされ、慰めと力を彼は与えられた。ローマに行くまでもう途中で地中海で船が破船してしまうと、そのような苦しみや、またやがてはこのカエザル、ローマ皇帝の前に立って弁明しなければならない、その命がけのことがあるわけなんですけれども、ご聖霊が導いてくださる。自分の心の中に確信を与え、そしてそのことを成し遂げてくださるのは自分ではない、ご聖霊が成してくださるんだ。その信仰が彼のうちにあった。そしてそれは彼だけではなくて、この手紙を読んだエペソの人たち、そしてひいては私たちにも与えられるということであるわけです。まあ、エペソの教会も非常に困難だったと思います。もうほとんどがアルテミスの女神を信じるっていう、もうそういう町だったわけです。もう総本山の膝元で教会が立て上げられていく。でもイエス・キリストが共におられる、彼らにはその信仰があった。まあ、4節以降に一つっていう言葉が出てくるわけなんですけれども、体は一つ、もう教会は一つであり、また御霊、ご聖霊も一つ、主は一人、救い主イエス・キリストはもうこの方以外には他にはおられない、信仰は一つ、イエス・キリストに全く委ねていく、信頼するっていうその信仰であるわけです。そしてバプテスマは一つ、まあ、洗礼ということなんですけれども、洗礼にはいろんな形があるでしょう。しかしローマ人の手紙を見ると、彼はこのキリストに結びつくバプテスマ、もう自分の自我、古い自我がもう水の中に葬られて死んで、そして自分はこのキリストと共に新しく生きる、復活する、そのバプテスマは一つである、彼はそう言ってるわけなんです。私たちもキリストにつくバプテスマを受け、そして新しい生涯、それは自分が中心になって生きるんではなくて、もう神様中心、神に従って生きるというその生き方であるわけなんです。そのことを私たち一人一人がこう主に召された、 その召しにふさわしく生きるならば、もうそれは自然とおのずと教会は一つになっていくということになるわけなんです。神様は2000年前だけに働かれたという方ではなくて、今も歴史を通して神様は働かれ、また私たちにも働いてくださっておられる。確かにイエス・キリストは2000年前に人となってこの地上で生き生活をされました。主は一人だけである。キリストの目的は何だったのか。十字架にかかって私たちの罪をすべて許すということであるわけです。そしてそのことが分かるっていうのは、私たちの知識とか経験とか自分の力によるのではない。それはもう御霊による、私たちはこの理解、御霊が教えてくださる、ご聖霊が明らかにしてくださる、それによって私たちは信じることができるということであるわけなんです。まあ、今キリストは天上におられます。やがてはこの地上に再臨される、その時が来られる。私たちはそれを信じる。なぜ信じることができるんだろうか。それは霊によって新しく生まれ、聖霊が私たちを教えてくださり、また私たちはこの聖霊によって導かれて待ち望むことができるということであるわけです。そしてそれはすべて6節にあるこの父なる神様、父なる神様はすべてを備えて、そしてまたすべてを与え、やがての時には私たちは天の御国に凱旋した時に、その栄光をもうこの目で見ることができるであろうと思います。本当にそのことを、まあ、私たちは待ち望むことができる。神様はそのために実は私たちを招いてくださった。そしてこのイエス・キリストの贖い、罪の許し、そしてまた聖霊の助け、力を与えていただいて、私たちは信仰に励んでいくことができるということであるわけです。確かに今は困難な時かもしれません。しかし神様は私たちに命を与え、そしてまた天の御国の栄光を備えて待っていてくださっておられる。私たちはこの神様の召しにふさわしく歩むものでありたい。キリストはすべての罪を許してくださった。そしてご聖霊は私たちに信じる信仰を与えてください。父なる神様は一切を備えておられる。その信仰を持ってまた私たちは前進していくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは弱い、また自分の力ではなすことのできないものであります。しかし神様はこのような私たちを招いてくださり、またイエス・キリストの十字架によって一切の罪が許され、神の子としてくださった。その信じることもご聖霊によって私たちは心に励ましが与えられて、本当に信じて大丈夫だろうか、できるんだろうか、そんな不安な中にも神様は励ましを与え、私たちを信じるものとしてくださったことを感謝いたします。またすべてが父なる神によって備えられている。どうかそのことを信じて、どうぞ私たちは信仰を持ってこの世をまた歩み前進していくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。